どうしたの？寝れない？明日、朝早い新幹線に乗るんでしょ？早く寝ないとダメだよ。もう、そんな悲しそうな顔しないで。別に、もう一生会えないわけじゃないんだから。え？私？寂しくないわけないでしょ？ねえ、こっちおいで。ん、いい子いい子。お年玉とお小遣い貯めて絶対に会いに行くからね。ギュってしていい？恥ずかしい？いいでしょ？ね？ほらほら。ぎゅー。覚えてる？まだ幼稚園に通ってた頃、雷が怖いって言って、私の布団に潜り込んできて。怒らないで。あの時は、私が絵本読んで寝てくれたんだよね。ねえ、また読んであげようか。確か、この辺に。くまくんの風船。とある晴れた日のことです。先生、さようなら。帰りの会が終わり、くまくんは、カバンを背負って校舎を飛び出しました。早くお家に帰って遊びに行こうと急ぎます。けれど、おや？今日はいつもと様子が違うみたいです。校門のところにみんなが集まっています。くまくんは見に行ってみることにしました。すると、そこにはたくさんの風船を持ってうさぎのお姉さんが立っていました。やあ、僕、こんにちは。お姉さんは、くまくんに挨拶してくれました。色とりどりの風船がゆらゆら揺れます。こんにちは。くまくんも元気よく挨拶します。お姉さん、お花屋さんなの。向こうの通りに新しくお花屋さんができたんだよ。これをあげるから、今度お父さんとお母さんと一緒に来てね。そう言って、お姉さんはくまくんに赤い風船をくれました。しかもなんと、風船の紐にはキャンディーが一つ結びつけてあります。お家に帰ってから食べてね。うさぎのお姉さんが言いました。お姉さん、ありがとう。くまくんは風船の紐を握りしめて校門を飛び出しました。とっとことっとこ走ります。風船はくまくんの少し後ろをついてきます。くまくんは走りながら何度も何度も振り返って風船がちゃんとついてきているか確かめました。10回振り返っても100回振り返っても風船はずっとぷかぷか浮いていました。前、くまくんのお父さんが風船をお土産にくれたことがありました。けれどその時はくまくんが夜寝て朝起きると風船はしぼんで床に落っこちていたのです。くまくんが風船にふうふう息を吹き込んでも、まん丸に膨らんだだけで、ちっとも浮かびませんでした。今度は、風船のことをしっかり見張っていないといけません。しばらく走っていると、ぐー、くまくんのお腹が鳴りました。お昼にお弁当をお腹いっぱい食べているはずなのに、どうして学校が終わる頃には、いつもお腹が空いてしまうのでしょう。くまくんは、風船と一緒にキャンディーをもらったことを思い出しました。キャンディーの包み紙は緑と白のしましま模様です。一体何味なのでしょうか？リンゴにイチゴ、ブドウにレモン、ハッカ。くまくんはリンゴ味が大好きです。早く食べたいな。くまくんはそう思いました。けれど、 うさぎのお姉さんはお家に帰ってから食べてねと言っていました。そうだ、近道しよう。くまくんはそれまで歩いていた道からそれて坂道を降りようとしました。そっちへ行くと通学路を歩くより早くお家に着くのです。坂道には草が生えていて気をつけないと滑ってしまいそうです。うんしょ、うんしょ。あ、危ない。わあ、すってんころりん。くまくんは転んで風船の紐を離してしまいました。風船はふわふわと上へ上へ登り、そして風に流されていきます。待って。くまくんはすぐに起き上がり、風船を追いかけて走り出しました。風船を見上げながら一生懸命追いかけます。橋を渡ってポストを過ぎてパン屋さんの前を通ります。パン屋さんの羊のおばさんがくまくんに声をかけます。くまくん、くまくん、どこへ行くの？僕の風船追いかけてるんだよ。まあ大変、転ばないように気をつけてね。くまくんは走ります。水たまりを越えてリンゴの木を過ぎてくまくんの家の前を通ります。くまくんのお母さんがくまくんに声をかけます。くまくん、くまくん、どこへ行くの？僕の風船追いかけてるんだよ。あら、そうなの。晩ご飯までには帰ってきてね。くまくんはどんどん走ります。アリの巣を避けてお花屋さんを過ぎて八百屋さんの前を通ります。八百屋さんのタヌキのおじさんがくまくんに声をかけます。くまくん、くまくん、どこへ行くの？僕の風船を追いかけてるんだよ。爽快、元気だね。くまくんはぐんぐん走ります。周りの景色がビュンビュン後ろに去っていきます。くまくんは町を抜けて原っぱへやってきました。原っぱでは同じ学校の猫さんがお家へ帰ろうと歩いていました。猫さんは手にピンク色の風船を持っています。くまくん、くまくん、どこへ行くの？僕の風船を。あれ？くまくんは立ち止まりました。と背伸びをして見てみても真っ青な空が広がるばかりで赤い風船はちっとも見えなくなっていました。くまくん、どうしたの？僕の風船がなくなっちゃった。くまくんは悲しそうに言いました。そうなんだ。私の風船あげようか？ううん、それは猫さんのだから。大丈夫？うん、ありがとう。くまくんは猫さんと別れてとぼとぼお家の方へ歩き始めました。さっきはあっという間にかけていった道をゆっくり戻ります。お花屋さんの前を通ろうとしたとき、あの風船を配っていたうさぎのお姉さんに声をかけられました。あ、君、さっき会ったね。お花屋さんの店先にはたくさんの色とりどりの花が並べられています。くまくんはうさぎのお姉さんに言いました。風船なくなっちゃった。そうなの？どうしよう、風船もう全部配っちゃった。落ち込んでいるくまくんを見てうさぎのお姉さんは困った様子です。その時、あら？あそこ見て。うさぎのお姉さんが急に空を指さしました。くまくんも空を見ます。そこには黄色い風船が一つ空に浮かんでいるではありませんか。くまくんの風船が帰ってきたのでしょうか。いいえ、くまくんの風船は赤色でした。くまくんのものではありません。黄色い風船はふわふわふわふわゆっくりとこちらへ向かってきます。そうしてお花屋さんのすぐそばに落ちました。くまくんは風船に駆け寄ります。おや？風船の紐に何か小さな袋と紙がついています。くまくんは風船を拾ってまずは紙を見てみました。どうやらお手紙のようです。これを拾った人へ、よかったら大切に育ててくださいと書いてあります。次に小さな袋を開けてみました。中には白と黒のしましまの不思議な形をしたものがいくつか入っています。一体何でしょうか。うさぎのお姉さんもやってきてくまくんの持っている不思議なものを見ます。あら、それって。ん？くまくんはうさぎのお姉さんの顔を見上げました。君のお家に花壇はあるかな？あるよ。 よかったわ。わからないことがあったらお姉さんが教えてあげるね。うさぎのお姉さんはなんだかニコニコしています。クマくんはそれがなぜだかわからなくて首をひねりました。それから何ヶ月か経ちました。季節は変わり、夏になりました。青い空に白い入道雲が浮かび、セミがミンミン鳴いています。そして、クマくんのお家の花壇には、クマくんの身長よりも大きく育ったひまわりが咲いていました。あの黄色い風船についていた袋の中身は、ひまわりの種だったのです。うさぎのお姉さんに教えてもらいながら、クマくんは一生懸命お世話をしました。クマくんは、花壇をじっくり眺めて、一番立派なひまわりを選ぶと、その茎をハサミでチョキンと切りました。うさぎのお姉さんにあげるためです。クマくんは、ひまわりの赤いリボンをちょこんと結んで、麦わら帽子をかぶると、お花屋さんに向かって、とっとことっとこ走り始めました。おしまい。寝たの？おやすみ。